解体者の夜
ヘルス。
ヒラギツコさん俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
沢近エリ誕生日おめでとう。ヤシナゴミ誕生日おめでとう。三浦朝さんは俺の嫁優しい雨松崎です。
あ、ありがとうございます。奥さんが2人とも誕生日ということで、
はい、誕生日2月28日。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
ということで近々パーティーを、
ああもうあのデートには行ってきました。
あ、デートに行ってきました、ね、
はい、
2人と、
あ、それぞれ
世界線が別々な、
あの世界線別々なんですけど、あの行った先は全く一緒っていう、都合により、
あの、まあまあね、俺はちゃんと分かってるから、うん、安くあげたなとは言わない
よ。言ってるわ。
言ってる。
今言っちゃったよ。
これ言うのは野暮かなと思ってから言わないけど、うん、まあ手を抜いたな
って言ったよ。
俺たちは分かってるからね、言わないけど、ね、
言ってんだよ。口にしちゃダメなあのセリフだよ。
あ、じゃあその辺も、はい、あの近々の、
まあライブとかでもね、
はいはいはい、
そうですね、お披露目できたらなと思います、
はい、ですよね、はい、奥さんいっぱいいるとね、
そりゃそうですよ、
そ
り
ゃそうです
よ、そりゃそうですよ、分かるでしょ、奥さんいっぱいいると大変なの。
分かるでしょってのも
分かる。誰かを贔屓するわけにもいきません
よね。そうそうそうそうそうそ
う、同じね、同じくらいのちゃんと
ランクがついてるわけじゃないです
よね。
そういうことじゃない、
はいはいはい、
みんな違ってみんないい。
ですから、なるほどね、はいはいはい、まあということでですね、まあ、62回の今回ですけれども、
はい
はい、
あれこの間あれがあったんですよね、あのまたちょっと松崎さんは出られなかったんですけれども、
あ、はい、
あの合同ライブというか、
はい、
と我々二次元再退社の夜と、うん、
オ
タジョーという、まあ
オタク女子高等学校
というユニットの合同、うん、まあ女オタク側です、女オタク芸人側ですね、はいはい、向こうは、まあなぜか足止慎吾もいるんですけど、
ね、男なんですけど、ね、
はい、でそれ合同ライブ2回目ですか。
そうですね、
男女6人オタ会議ということで、はい、6人かけちゃったんですけどね、はい、いろいろちょっと松崎もいなかったし、あと新しいメンバーがインフルエンザになったみたいな、
ああそうです、
はい、
そうです、
はい、
5人だったんですけど、
はい、でもどんな感じか僕本当に知らないので内容を、
やっぱねすごいなって思った。まあ言ってもね、うん、我々もほら二次元再退社の夜と同じようなライブをやってもあまりね、
まあまあそうですね、
こう差別化が図れないんでと、はい、いうことで、まあいろいろ、まあ打ち合わせなどもして、
うん、
で我々も最終的にその企画を飲んだのがですね、
はい、
まあカーネリアンの畑さん、
はい、オタジョ側の、
まあオタジョ側の企画だったんですけれども、うん、あのオタク、男オタクは浮気が多いと、
はあはあはあはあ、
我々もね全然
男は浮気ばっかしやが
って、すやまるっていう、
お、
寝耳に水でね、そんな、
おお、
ね、
会議には出ましたけどね、
出ましたけど、いやでね、でまあ要は我々のそういう二次元的な浮気を暴く、
おお、浮気を暴く、おお、
で我々も会議では、あ、まあ面白そうですね、
うん、
あ、やりましょうやりましょう、あのね二次元再対象やるだ
と
あんま
り真っ白だと思ってたから、うん、自分が、
ところがですね、あのあちら側の追求がですね、我々のツイッターをもう何年も遡りましたね、あの子が可愛いこの子が可愛いって言ったのをいくつも証拠として提出されて、
怖
っ、ね、なんか、おい、お前、あいつのこと好きなんだろ、うん、そんなことねえやいって終わると思ったら、うんうん、もうガチの裁判
が。裁判が始まって。
2000何十何年、うんうん、何月何日、ツイッターより。
で、あの、ちゃんと印刷してこられてね。
そうそうそう。
もう新しいのから古いのまで。
これは何ですかみたいな。
松崎なんか、結構前、もう2年くらい前に呟いた、コマちゃんの。
コマちゃんが僕が、
ああ、
とか、
うん、はい。
で、なんか他のお客さんとかも、ドイチューさんが言ってたコマちゃんってこいつか、みたいな。そんなツイッターまでも、
うん、
それまでもさらされ
それまでさらされ
承認が、
そうそう、俺もなんか
で俺まあたまたまそのお客さんが書いてくれた同人誌を、
あ、はいはいはい、
俺をセイバーとコマちゃんが取り合う同人誌を、うん、まあ、たまたま持って行ってて、
うん、たまたま、ね、たまたま、はいはいはい、
それもさらされ
あのセイバーさんだけじゃなくてコマちゃんもこんなことになってるの、証拠写真みたいな感じで提出されて、
完全にそれはもう書いてくれたお客さんのせいにしました
責任転嫁、
勝手に書いたんだろ、
責任転嫁
頭おかしいんだよ、
まさかのしっぽ切り、しっぽ切りで俺の方も、はい、まあ、例えば最近だとガブリルドロップアウトのビーネ、
お、はい、
もう俺も写真も上げて
めちゃくちゃ 最近じゃん。
もうまず最近から攻められて、で、まあ俺も確かにそこでね、あの、この子は危ういと、まずいぞみたいなことがいたら、まずそれ提出されたり、あと、俺があの、リゼロのレム、あの、なんか誕生日イベント行った写真とかさ、じゃあオタクだったら行くじゃない。
まあまあ、確かにね、確かに。
までさらされて。
そこかばいきれなかったんですよ、やっぱ。あの、レム単品のスタンプばっか使って
た。LINE スタンプね、レム単品のを買っちゃったからね、そこまで追求されて、ね。
オタジョのなんか、ライングループがあって、それの返信が全部レムのスタンプで返して
る。確かにね、あの買ったばっかしだったからはしゃいで使っちゃったんだよね。そしたらそれも全部提出されて、で、あのもう本当で俺もさ、やっぱさ、人間追い詰められるとすげえ弁が立つな。一応もう無理やりでもいいから、もうとにかく俺はもう自分を弁護し始めて。
被告に。
したらね、ドイツもね、やっぱ頼りになる男だよ。あのもうこのままじゃいけない、兄さんを援護しなきゃいけないと思ったのか、意義ありって言い出して、おドイツ行ってやれっつったら、この人はね、浮気なんかしてない、この人はね、あのショタが好きなんですよとか言い始めて、また法廷があれ、俺あれ始めてさ、
可愛い男の子の話しかしませんよ。
俺思わず止めたもん、ドイツ。ややこしくなる。
あれ
じゃあ無実とは何ですか。
そうそうそう、なかなかねスリリングなね。
お
まあエンターテインメントとしては楽しかったですけども、はいはい、なかなかの辛い戦いでしたね。
変な焦り方しましたね。
しました。
本当に
しました。で最後は、うん、まあ、前回ほら松崎
も第1回の時に
俺らから旦那から嫁に手紙を書いた。
あ、はいはいはい、書きました。
なんと、うん、嫁から手紙が来ましてですね、みんな。それを、
返事が来る。
うん、返事が
来る。おおお
お、それをお客さんの前で読み上げるっていう。うん、もう、本当打ち上げでも、一回言葉にしたんですけど、わけがわからない
、うん。嫁から自分たちに来た手紙をお客さんの前で音読するんですよね。
ちょっとお金を取って。
そう、お金を取って。
いや、これやっぱり一番都内で行かれてるライブだわ。
行かれてるライブですよ、もう。
これ見ないとダメですね。
あの、化学反応ってこういうことだと思う。う
ん、すげえな、何それ。
でもね、俺翌日ね、改めてね、まあ、まあ、自分が書いたですよ、うん。その嫁からの手紙を。読んだら、
はい、
ちょっとうるっときちゃいました。もう、ますます、ライブはまだ終わってなかった。
はいはいはい。なぜかね、はいはい、書いてる文字は自分の筆記。
そうなんです。そうそうそう。
字体にちょっと似てるんですけどね。は
いはい、本当ね、別に読むだけだから、うん、別に自分の字でもいいんですけれども、なんか完成度高めたくて、うん、俺なんかね、本当ギリギリまで、うん、なんか知り合いの女の人に代筆してもらった。なんか女の子の文字で読みたいじゃないですか、ね、なんかこう、のめり込むために。
はいはいはいはい、筆跡、セーバーの筆跡ってどうやろうってちょっと考えちゃいますね。
達筆っぽい。
ね、うん、
あ、意外と日本語はまだ下手だかもしれない。
なるほどなるほど。
う
ん、ね。
じゃあ左手で書いたりとか。
反抗声明文みたいな。
新聞紙のさ、
切り抜きみたいな。まあ、いやーめっちゃ面白いな。
うん、だからまあで合同ライブがこの有様だから4月のライブもねちょっと負けられないということでね。
そうですね。
もっといかんたことしてやりましょう。
まあそんな感じでね、はい、こんなライブでしたけれども、
はい、
じゃあそうですね。まあここからはまた、うん、今期アニメの話をしたいということなんですけど、
はいはいはい、
さあどうでしょう。
この後で話するとちょっと。ね、また浮気がどうのこうの言われそうで、ちょっと怖いですけど。
確かにね、
ええ、これも、このラジオももしかしたら次回は証拠としてね、
じゃあ、浮気じゃない話、うん。
浮気じゃない話。
は
い、
いいね、ワンルーム。
ちょっと待って、それだと、普段してる話、浮気だって認めちゃってますけど。
いや、まあまあまあ、
うん。浮気と疑われないような
話。ないような話。
はいはいはい、
ワンルームで、
はいはい、
今、放送時点でやってるキャラ、うん、出てるキャラクターが、妹なんです、ね。二、
はいはい、人目ですね。う
ん、はい。二人目でその妹が多分実家からその主人公を訪ねてやってきて、うん、で主人公と結局まあ一緒に住んでいろんな身の回りの世話をしてくれるっていうことなんで、まあ妹だからセーフ、うんう
ん、なるほど。
お兄ちゃん妹だからお兄ちゃんって慕ってくれてる子なのかなとか思ったら、うん、あれ本当に妹
ちゃんと実の兄弟、
実の妹、うん、血のつながった兄弟、
そうですね、健全な、
はい、健全な、もう何もやましいことないんですけど、
一緒に住むのが当たり前ですからね。
一緒回ると不健全になるんですけどね。
ただね、やっぱり一応カメラが主人公目線みたいなところあるじゃないですか、うん、あのアニメ、はいはいはい、ただね妹からマッサージされてる時に、うん、明らかに目線が胸元に行ってて
ほう、
あのカメラアングルいつもおかしいですよ
ねなんか靴下脱いで、なんか裸足で足パタパタさせてるところ、うん、なんでこんなところカメラ抜いてんのかなとか思ったりとか、これは妹に対して、なんか、 あ、そうなのかな、うん、みたいな。これなんか、まあ、次、まあ、次の放送が多分その妹の回の最終回なんですけど、
引きとしてはなんかとりあえずお前もう家帰れみたいな感じになったん
ですよね。主人公が言ったような感じで、うん、でそれに対して妹がえ、うん、みたいなところで、まあ、次回へ続くみたいな感じのところだったんですけど、でもあの自止めをする妹っていいですね。
自止めいいですね。
わかるわかる。
あのエロ本見つけた時
です、ね、ああそうそうそうそうそうそうそうそうそう
妹にエロ本見つかるってちょっと夢だな。
そうですね。
いいですね。
母親にしか見つかってないですからね。実際にはね。
俺、母親から弟のエロ本見つけたことで相談受けたことあるよ、ね。何なんだと思う。だったら俺のを見つけてくれよ。
俺、父親にこれ借りてくぞって、あの、エロビデオを持ってかれたことあります。
よー、なんか、行かれた3人ですね。負けないぞ。
でもなんかあの妹がそのエロ本見つけた回も、うん、あのその日のエンディングでなんかバケツにそのエロ本入れて燃やしてる、うん、ベランダで
危ない危ないって
思ったよね。もう全くみたいな顔しながら燃やしてるんですよね。いや可愛い
ね、可愛いですね、うん、あの子は、
うん、いいな。
確かにあの目線は気になりますね。
うん、なんかここ見てんだってなりますよね。
あれでもね、なんかこうもし人の目線をね、何か録画できて、それを他人が見れるような社会になったら、こんな恥ずかしいことはない。意外と追ってる時あるもの。
いやいやいや、本当そうですよ。
今プレイステーション VR あるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
で、なんか家庭教師、
はい、
あの女の子の家庭教師できるみたいなゲームが。
あ、そうなんだ。
で、それをなんかね、秋葉原の、うん、要は体験会みたいなので、なんかどっかでやってたんですって。うん、で、それやってる人の目線が。がっつりモニターに出て。
みんなが見えるんだ。
みんな見えるんだ。だから、
最悪やん。
でも、そんな見て、見られてて恥ずかしいじゃないですか。うんうん、でも実際自分がつけてしまうと、そうならざるを得なくなるっていう。
いや、これはね、ほんと、あの、マイナンバーの流出より問題だね。
目線の流出。
目線の流出は。いや、結構あると思うよ。無意識で。あと、意外とさ、こう、俺さ伏せ目がちなのよ、意外とこう喋ってる時って。で女性と喋る時って、うん、意図せずなんとなく伏せ目がちになってるから、うんうん、後でうわ俺なんか胸見てたとか思われてねえかなとか、
はいはいはい、
急に心配になる時があって、これ怖いですよ、この目線の流出は。
めっちゃ見るもん胸。
あ、お前見て意図せず自覚があって、なんだったら近づいちゃったりして
る、はい、胸ばっか見て喋ってます
また別の、ね、別の話だよ、ね、
僕誰とも目線合わさずに虚空を見てますから
。いやそうだね、やっぱ虚空を見ないと
斜め上を、ね、
攻めがち直そう、違ういろんな意味で直そう上を向いて歩こう
節目がちな、
はいはい。さあドイチューさんは。
私メイドラゴンが、
あ、いいっすわな。
いいですね、うん、めっちゃ可愛い男の子出てきましたね。
あ、もう僕はね、君が言わなきゃ言ってたね。
ですよね。
はいはいはい。
翔太くん。
翔太くん。名前がまたね。
名前がまた、もう、母音大好き、翔太くん。
翔太くんですから、本当に。
いや、大好きじゃ、なんか戸惑ってるんですよね。
いや、有名 AV のタイプ。
有名 AV のタイプ。そうだな、ね。うん。さすが実写は何も知らないですね。
安心したよ。安心したよ。
知らないんですね。
危険球を危険球だと思わなかったから、ね。うん、
すげえ、かわいい松田君。
うぶ。
うぶ。初心と書いてうぶですよ。
僕、あれ、同人誌はえぐいんです
よ。ね、オープニングで出てきてたじゃないですか。
うん、
一瞬、
はいはいはい、
魔法を使ってなんか、
うん、なんかボワーン見たくなってる
よね。パッと映ってて、このかわいい子はいつ出てくるんだろうってずっと思ってた
ら。女子かと思って
たんですよ、ね。そうなんですよ。
うんうんうんうん、
男の子なんや、
うんうんうん。
びっくりしました。
うん、あの、オープニングだけではね、差し物僕の、そのレーダーもね。
レーダーが、
性別まで判定、
はいはい。
なんか、一瞬だからさ、
はい、
制服っぽい服を着てるような印象だったのよ。
あ、なんか、うん、マントみたいな
のしてました
ね。そうそうそう。なんかもうちょっと女子高生ぐらいなのかなと思ったら、うん、普通に小学校ぐらいの男子、
はいはいはい。
だからそれと、オープニングの同じく、ルコアさんが、うん、胸揺らしてるところで顔真っ赤にしてるキャラクターが、僕一緒だと僕気づかなくて。
そうそう、それもあった、それもあった。
そうそうそうそう。面白いですね。
いや、あれはね、またルコアさんのちょっとその、いわゆるおねしょた的なね、関係がまたいいですよね。
うんうん、そうそうそう。
お風呂一緒に入ろうとかね。
そうそうそう。無自覚なエロテロリスト
とか。そう、
はいはい、
うん。
あと、 ファフニールさんとタキヤ君の関係がもうめっちゃいいですね。
それはね、ほんとお前が言わなきゃ俺も
言っ連続だな
一緒に言おう
一緒に見てていいじゃねえかあれいいよ ね、
いいですね。
あの回 B パートでしたよね。なんかもう割とじっくりあの二人
で、はいはい、はい、いろんな、なんか家庭訪問会みたいな、うん、感じの回ですよね。
甘口かっていうね今日はカレーでやんすよ、
はいはいはい、
今朝は納豆ご飯でやんすよ甘口か
あのファフ君ってね、最初言ったらちょっと見たくなったんだけど、最終的にそれを許すと、
うん、お前は当たりだ、
当たりだ、そうそうそうそう、あれいいですね。
あれめっちゃグッときましたね、
うん、あれはいいですわ。確かにね、メイドラゴンはそういう意味ではちょっと見逃せないですね。
いいですね、
あの回は本当好きでしたね、うん、それ翔太くん、そっか、登場回と同じ回でしたね。
そうそうそう、
オタク訪問っていうので、
で、まあ、あのジョージーとかも出てきてます
。ああ、そうだそうだ、
俳優さんの、はいはい、
才川さんとあのカンナのあれがめっちゃエロかったな。
あー、あのなんかツイスターゲームの
後、はいはいはいはいはい、
テレビゲームを一緒にやってて、
膝の上座って、はいはいはいはい、でバッと押して、うんうん、もっと仲良くなろう、
そうそう、でちょっとそこで来ちゃうんだ、
そうです、そうです、
そうそう
そう、でその後家に帰ってカンナがしたかったなってボソッと言う、
うん、そうそうそう、あの口パクだけでね、
そうそうそう、
何をしたかったか、
何したかったか、
なんだろうって
ガチ振りなのかギャグ振りなのかまだ分かりませんけどね。
なんかなんかね、
なんかだから基本さ、あのメイドラゴンってさ、はい、ギャグ調いい話なんだけど、うん、どっかそういうなんか口パク的なのね、なたまにあんのよ、うんうんうんうん、そこはなんかシリアスな匂いがして ね、
なんかね、水着界でもちょっとシリアスに入れてたりとか、
あ、はいはいはいはいはい、
こういうトールの話を聞くと重いみたいな、でなんか釣りして、
そうそうそう、沖の方まで行ってね、そうそうそう、ドラゴンに変わって
かと思えば B パートコミケ界でした、
ね、そうですね、呪いアンソロ、
パフニールさん全然出てない真っ白になっててね
1000円で実際の呪いが買えるっていう
ねあんた絶対行くでしょ、
絶対
買ってるでしょ、もう
絶対います、5冊5部ください
呪いアンソロ1000円細かかったですね、コミケの描写、ね、
コミケ描写、あれ
ビッグサイトの
もう人数のさ、あの俯瞰から見る感じとかも、人の人がゴミのようなシーンとか
さ、すごかったな、
じっくりバッチリちゃんとやってましたもんね、うん、
いやよかった、あれ多分ラキスタ以来の共和にコミ
ケ、あ、まあ、
ヨーラキ
です、そうか、
他で多分やってなかったと思う、いやよかったですね、なんかコスプレでさ、うん、あの本当の魔物が何人か
いる、異業種がいるっていう、
あのゴブリンの人の、多分ゴブリンかな、うん、赤い感じのさ、ゴブリンの人の髪型がさ、
はいはい、
あの隣人に住んでた熊木彫りで撃った人の髪型と一緒だったのよ、ちょっとハゲてて、
へ
え、だからいや深読みしすぎかもしれないけど、うん、もしかしたらあの隣人たちが実はみたいな感じなのかなって、ちょっとふと思ったりもね、
なるほど、いやだってそうですよね、あの小林さんの上司が実はみたいな、
そうそうそうそうそう、
どうしたもんね、
ちょっといろいろそういう仕掛けも
聞いてますが、確かにね、ドラゴンだけじゃなくいろいろ今後出せるんだなっていうのね、うん、
はいはいはい、
あとまあ次8話でようやく、あ、ようやく出るっぽいですね、
出ますね、
あのなんか一本頭脳、
はいはいはいはいはい、まだ見てないんですけど、まだ見てないというか、まだそこ、
ま、だ
放送されてない、
今現時点では、
はい、ちょっとそれもいよいよ出揃う感じですからね、
うん、
はい、あの子出たら確変を切るって
ね、言ってましたもんね、
う
ん、
我慢できずにネット見たら書いてました
我慢をしろ、だから流出するんですよ
目線と履歴がじゃあですね、まあちょっと時間も時間なんでですね、はいはい、またあの来週、はい、今期アニメの話しますんで、
はい、
一旦 A パートはここまでということでですね、
はい、
じゃあですね、次のコーナーはまたちょっと漫画の話をしたいんですけれども、
はい、
今回はですねちょっとこんなテーマでということで、変わった題材の部活作品を語ろうです。変わった題材の部活作品を語ろう。
イエーイ、
はい、
ということでです
ね、うん、
はい、まあ割と近年だとユーフォニアムなんかはその、うん、なんでしょうね、吹奏楽部みたいな感じの、うん、題材の作品だったりしますけれども、
うんうんうん、だからここをそういえばやってなかったなみたいな部活が、うん、部活もってね、そのサッカーとか野球とか、
ね、昔からね、運動のね、なんかそういうのありましたけれども、う
ん、最近なんかね文化系も増えてきて、
まあ、例えばまあ軽音なんかもね、軽音部っていうのは当時多分あんまりなかったような、
まあ、そうか、
バンドものはあったけど軽音部っていう
のは、ね、あ、なるほどなるほど、そうかそうかそうか、
あとは弱ペダ 車とかね、自転車競技部とか、ああ、まあ、ダイビングだったり、はい、ダイビングだったりします。まあそういうのもね、うん、あるということで、
はいはいはい、
今回はちょっとそういう変わったね、はい、題材の部活作品を語ろうということで、う
ん、はい、
はい、じゃあ誰からいきましょう。
僕いきましょうか。
あ、言ってください、
はい、まあ割と本当、まあベタというか、なんというか、うん、まあアイシールド21。
おー、好きでしたよ、うん、アイシールド、
アメフト。
アメフト、うん、もうやっぱ存在は知ってるけど、うん、ルールなんて知らないようなもので、うんうんうん、まあまあやってたっていう芸人さんもいますけど、うんうん、やっぱもう僕は全然本当アイシールドを読むまで何も知らなかった。
確かに、うん、試合中継してるわけじゃない、まあ
ね、
ないです。
本当好きな人が CS とかで印象でしたからね、
うんうんうん、ラグビーとどうちゃうんやろみたいな。
そうそうそうそうそうそう
そ
う、
それをやっぱ本当にあんなに知らないスポーツがこんなに面白く思えるっていうのはすごいな、うん、
確かにラグビーは漫画結構ある印象だけど、
ね、昔から結構ね、
アメフトはなかったような気するね。
あれはちょっとやっぱね、ジャンプでうん、衝撃的な面白さ、ね、
ハマったハマった、単行本全部あるもん、
はい、面白かったですね、
うん、キャラもね、
キャラも良かったね、うん、誰かしら好きなキャラいるでしょうね、
うんうんうん、僕あと、もうこれどうします、
うん、あ、じゃあ、はい、あ、はい、あ、じゃあ、僕はあの守り姉ちゃんの同人誌いろいろ買ってましただけちょっとお伝えしたかった
僕はあの鈴菜ちゃんの、
ああ、そっち
ですね、割とそっち寄りで、
はい、はい、
あと王城の女子マネージャーの本も買った記憶
は言ってましたっけ、それ前全部、はいはい
はいはいはい、
あの我々同人誌の話もね
ちょいちょい挟んで
る、え、部活の話やな
ちょいちょい同人誌でタッチダウンを決めてくれ
る僕ね、あの、はい、今やってる漫画で、あの朝日ナグっていうの
は
ね、
なぎな
ナギナタ
ブ、あ、はいはいはいはい、
あの、
はい
はい、スピリッツ
はいるけど、
スピリッツでやってる漫画なんですけど、いや面白い、
なぎなた部、
なぎなた部、あのね、なぎなたもね、その都内に住んでたらたまに電車に乗ってくる、ね、長い、うんうんうん、
ラクロスかと思ったら、
うんうん、そうそう、なぎなただったってでもね、これ今ね22巻まで出てる、
そんな出て
る、そんな出てんの、
そん結構出てるんですよ、
へー、ロングランじゃん。
でもね、なんかずーっとだれずに飽きずに面白いんですよね。
へ
ー、その主人公の、まあ、朝日ちゃんっていうのが、うん、まあ、その、なんか、なぎなた部に入ることになって、でも、それももう本当に知らないから、一から知っていく。
はいはいはい。
から、で、それとくわ、それに。
朝日が殴ってい
う。あ、そうですね。はい。朝日ちゃんが。で、うん、なんかその、まあ、全然知らないところから、うん、その、いろんな、なぎなたのいろんな知識も教えていって、しかもその精神的にも成長していく。で、その先輩後輩みたいなのもあるんで。
高校生か。
そうです、高校生ですね。そう。でもね、これのね、まあ、舞台化とかがね、なんか最近割と発表されたんですけど、なんかね、なんか、毎話になんか見どころがあって、だから意外とその担任というか顧問の先生とかにもなんかドラマがあ
るみたいな、ちょっとキャラまんべんなく、
うん、そうそう、でなんかこの人が私たちが不甲斐ないばかりにその3年生にその全国に連れて行けなかったみたいなのとかもありますし、ライバル校に自分のライバルになるようなキャラクターがいたりとか、
はいはいはい、
ちゃんと熱血青春ですな。
そう、もうめっちゃ、もうそうそう、
やっぱり漫画の中だと多分ですけど競技人口ってそんな多くない、
多くないですね、
漫画の中でもやっぱそういう感じで描
かれてる。そうですね、だからその中学までは剣道をやってましたっていう、
なるほどなるほど、
でもそれで、まあそれで一緒でなぎなたやれば大丈夫だろうと思ってたら、いや全然違うんだよっていうようなところとか、
柔道やってて形状いくみたいなことですよ
ねそうそうそうそうそう、それと一緒、
全然違うんだよ、全然違うっていうか見ても全然違うでしょ
いやー、でも面白い。
なぎなた確かにね、わかんないもんね。もうイメージだと弁慶が持ってるイメージ
だ
もんね。
そうそう、だからもう切っ先がもう本当に刃になってるやつしかね、はいはいはいはい、知らないですから。
はー、あ、それは面白そう。
面白い。
ね、読んでみたいな。
なるほどね。じゃあ私、はい、ちょっと、運動部系運動部系でいきましたので、
はいはい、
ちょっとこちらアニメ化も決まりました。703罰73と言われている
。ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いえ、どういたしました。
クイズの、
そうなんですよ。競技クイズというかです。まあ、テレビでもやっぱ、高校生がね、はいはい、クイズやる番、の大会の番組とかあったりするんですけども、それをなんか部活で描いてるやつですね。で、まあ、題材としては、やっぱりこう、他になかったじゃないですか。はい、でも、見ると、やっぱクイズって、あ、奥深いんだなと思うのが分かって、例えばこう、早押しとかあるじゃない、はいはいはい、で早押しで、もう我々から見てたらさ、なんでここで分かんのっていうところでポンと押したりするじゃない、で答え正解したりするじゃない、でやっぱクイズの世界にはなんかこうベタモンっていうのがあって、もうテンプレみたく、もう答えと問題がもうテンプレみたくなってるのがあって、それをまずいろんなパターンで暗記してって、だからその問題がいった時に素人は全然分かんなくても分かるような、要はベタモンっていうのがあったり、あとはその問題でもね、何かこうその読み人のアクセント、うん、どこにアクセントを置くかで、うん、
引っ掛けだったりとか、
そう、その引っ掛けを読み取っていくんだって。
要はですが、
そう、ですがの前の文章のどこにアクセントを置くかで、その自分の中の分岐点をつく、こっちの答えかこっちの答えかみたいな。
そう、だから例えば日本の都道府県を50音順に並べた時に一番最初に来るのは愛知県ですが、でも一番最初に2アクセントを置いたから、じゃあ次は一番最後に来るのは何県でしょう、これは和歌山県みたいな、
はいはいはい、
じゃあ1番にアクセントを置いたら2番目に来る都道府県はどこでしょうみたいな、
そうそうそうそう、そこの読み人のアクセントで問題をこう、もちろん知識量がないとダメだけれども、そこで答えていくっていう、
へえ面白い。
でだから問題読む人の問題にも注意が書いてるらしいんですよ。要はここをアクセント読むとか、なんか赤でね、引いてあったりとか、そういうのね、へえと思うじゃない、あとね、例えば早押しの練習もしなきゃいけないんですよ、ピンポンって、でも機械なんかやっぱ高いんだって、ちょっと10万とかするっていう、ね、例えば4人でこうとかって、でそうなると、まあ、弱小、クイズ部では買えないわけですよ、まあ、この奈々さんの主人公の、クイズ研究会か、クイケンは、まあ旗揚げして間もなくて部員も少ないから、で何で練習するかっていうと電卓を使うんだって。でこれ面白いのが、はい、電卓をね、はい、用意して、はい、で例えば3人でいたら、はい、松崎はじゃあ7のとこに、
あなるほどね、
俺は0のとこ、はいはいはいはい、でドイツは例えば5のとこ、はい、よーいパンで押して、はいはい、でそしたら一番最初に数字が来たのが、はい
は
い、
7だったら、
そうそうっていう、
はー
っと思うでしょ、結構ね、ほんと読んでてね、へーと思うことが多いんですよ。
そう
で基本的にはでもやっぱね青春漫画なのよ。
うん、
だ結構そのまあなんていうんですかね、こうまあ恋のようなものがあり、憧れがあり、であとはなんかこう大会での葛藤がありとか、
そうそうそう、
そういうのもねちょっと描かれててね、本当ね。いい部活漫画です
よね。ちゃんと友情努力勝利も入ってるわけですよね、
は
い、そうそう。
あとはちょっと小悪魔的な女装っ子あり、
お、
あとはぼーっとしてるショタっ子ありで、
うんうん、
もう全然これ青春してるなって思って
る
よね
横島に見すぎやね
でもね結構ね、やっぱさっきも言ってたみたくね、キャラまんべんなく、うん、ちゃんと見せ場作ってくれるなって。杉本いくらさんという方なんですけれども、俺最近ね好きなのはね、井上くんっていうその部活の中にいるメンバーがいるんですけども、彼はあんまりクイズ興味なく入ってきたの、
はい、
まあなんとなく可愛い子が
いるから、そう、まあ、メインヒロインの子がいて、うん、その子に憧れてみたいな、
うん、
はいはい、
でもそんなに恋っていう感じでもなくて、うん、本当になんとなく、うん、あの子可愛いなってなんか誘われたから入ろうみたいな、
人数少ないし話す嫌いも多いし、
でその子がだんだんね、主役じゃないんだよ言っちゃう、
はい、
でもクイズに目覚めていく様がちょっと良くて、なんかね、自分がやっぱこう賑やかしだけだしな、俺あんま興味ないしみたいになってんだけど、やっぱやってるとどんどんクイズにはまっていって、
う
ん、
勝ちたいっていう、
一回ね何巻かでね、ちょっとまあサボりじゃないけど部活休んで友達とカラオケ行くんだけど、カラオケ歌っててもなんかこう歌詞で問題をこうなんか追ってたりとか、
はいはい、
でそれでカラオケを途中で帰ってもう一回部活に行くとか、あと最新巻だとその子がね結構またちょっといい13巻かな、でいいそのなんかね、こうちゃんと一人の部活メンバーとして見せ場があるわけよ、
うん、
そういうところがね、やっぱちょっとこれ奈々さんはねアニメ化にもなるということで、ね、ちょっと期待アニメにも期待してるということで、はい、
集めようかな、
うん、これいいっすよ、 13巻ですからね、まだ全然いけますよ。
僕はもうあのクイズ番組めちゃくちゃ好きで、
だ
って僕
クイズ好きだもんね。
クイズめあのコミケであのクイズの問題集売ってるところも
あるある、
ありますし、まあクイズマジックアカデミーというゲーム
も、はいはい、
そのいろんなサークルさんの僕ただの問題集とかを買ってますから、実際に大会に出した問題で問題文全部出てるんですけど、早押しでここでボタンを押されたっていうところに斜線が入ってて、要はここまでで分かるかどうかっていう。
なるほどなるほど、
読んでる僕が。
でもね、結構ね、あの俺昔もう何年も前だけどね、あのまあちっちゃいライブだよ、ちっちゃいライブの企画でやったクイズコーナーみたいなんで、はい、優勝したのよ、
うん、
まあちっちゃいライブだけど、ね、うん、でも本当その時の仕入れた知識ほとんど漫画からだった。
あ、
さっき言ってたアイシールドの、はいはいはいはい、あのアメフトでなんとかっていうあのそのポジションのは何でしょうみたいな、なんかクォーターバック、
はいはいはい、
全部ほぼ8割くらい、やっぱ漫画ってのはね、それだけね気になるということですよ、う
ん、僕なんて中卒ですけど、もういろんなこと知ってるねってよく言われるけど、全部漫画ですから、
ね、必要なことは漫画で教わった
そうね、
はいはい、まあ、そんな感じで、
はいはい、
703×、
はいはいはい、
ラクセントどこに置けばいいかな、703×
っていうタイトル自体がそもそもその7問正解で勝ち抜け、うん、3回ダメだったら、うん、まあ、失格みたいな、
まあ、まあ、7-3って呼ばれてますけどね、はい、はい、じゃあこんな感じで703×を
押させ
ていただきました、
はいはいはい、
じゃあ、
あ、じゃあ、どう
しよう。じゃあ、行きますか、2周目。
2周目。
うん、
じゃあね、あんまり今、部活っていう感覚じゃないんですけど、うん、スケットダンス。
おー、
あー、はいはい、
懐かしい、
はい。
もう懐かしいって感じるくらいになっちゃったか。
うん。
これも学園生活支援部っていう、一応部活で、
はいはいはいはい、
まあ、
架空部みたいな感じです、ね。
架空の、まあ、うん、まあ、なんでもやみたいな、
うんうんうん、
生徒が相談して、それを解決するっていう、はいはいはい、まあ、一話完結の。まあ、設定はようできてるなと、うん、なんかただ単に人助けじゃなく、うん、その学校の問題をまあちっちゃいのから大きいのまで解決していくっていう見せ方、
はいはい
はいはい、僕すごい漫画はすごい好きだった、
好きだったね、あれ俺も、
うんうんうん、
あれ面白かったですね。
だからその助っ人ダンスの助っ人っていうのはいろんなところに助っ人に行くっていう意味の助っ人、はいはいはいはい、
助っ人 ね,
ね、
いやよかったよかった、
うん、だってそれからだって本当にバンドがデビューしたんですよ、
そうなんだ、
助っ人ダンスっていう、そのなんか、作中に出て
た
やつの、まあ、バンドをね、
うんうんうん、
そのやるっていうのがあって、でそのシーンをやるためにアニメで、うん、で実際にそのスケットダンスというバンドを組んで、
ピローズの曲、
ね、ああそうそうそうそうです、そう
です、なんか作者が好きだから、
はいはいはい、
使いたいって言ったら、それはもう使うべきだって編集長と話して
ピローズになったって、そうそうそう、だからやっぱりピローズファンもやっぱりちょっと食いついてはいましたね、
うんうんうん、
僕の周りの、
もう良かったよね、結構そのちょっとこう恋模様とかもあったりしてね、
うん、普通に泣ける回とかめっちゃ
ありますよね、意外となんかジーンとくるよね、
うん、
で, なでもなぜかたまに銀魂とコラボみたいな
ね。ギャグ界も普通に笑えるしね、
結構だからそういう架空部みたいのもあるよね、
うん、
例えばあの、まあ、ゆるゆり娯楽部とか、
は
い
は
い、はがない隣人部とか、
あ隣人部ね、
俺がいるは奉仕部、
うん、ああはいはいはいはいはいはい、
うん、グッジョブなんてアニメもあります
から、ね、ああ、はい、日常の囲碁サッカー部とかね、
架空部みたいのもいっぱいありますからね、
囲碁、うんうん、サッカー部は違えか、囲碁
サッカー部じゃあと南国アイスホッケー部とかね、
はい、セクシーコマンド部、
セクシーコマンド部いろいろありましたけども、
でも僕それで言うと好きだったのが、オーラン高校ホスト部、
ああオーラン高校正式にはホスト
クラブって
マジビュー
は、はい、あれ結構好きで、
うん、
まあ、それこそあの当時あのアニメ放送、アニメから僕知ったんですけど、
う
ん、
アニメやってましたね、
主人公の名前がハルヒ、
うんうん、
で
ちょうどあの時期ね、
そう、うん、同じ時期にもうそれこそ SOS 団の、
う
ん、
そうだ SOS 団の、
まあ、あれも部活だ
ったけど、はいはいはいはい、
その鈴宮ハルヒの憂鬱と同じ時期にやってた、うん、あれはすごい衝撃でしたね、
僕はでもホストクラブのハルヒの方を押してましたよ、
あはははは、
僕はあの頃
なるほどね、
鈴宮さん苦手って言って
ましたもんね、
当たりが強いから、はい、ビビっちゃいそう鈴宮さん、
でもね最初あの男の子の手で1話ずっとあるんですよね、
うんうんうんうん、
でそのなんかそのホスト部のなんか壺か花瓶かなんか割っちゃって、そのまま弁償代としてそのホストクラブでまあ働けみたいな、
学園内のね、
うん、ホ
スト部ってね、
そうそうそう、うん、でまあそこでまあメガネ外したらまあちょっと可愛い感じの男の子だし、う
ん、制服も男の服だったんだよね、
確かそうですね、うん、
そうそうそうそう、
でそう実は私女の子ですっていうところで1話が終わって、で声が坂本真綾さん、
ね、ああ坂本真綾さんか、
そうそうそうそう、
俺なんかね海行ってねカニ食べる会がねものすごい好きだったんだよ、
海行ってカニ食べる
会、なんかねカニをねすごい食べてね、 で、あの子も割と仏頂面じゃん。
はいはいはい、はい。
なんだけど、なんかね、春日カニ好きっつったら、好きっつって満面の笑みで、ちょっと貧乏の子なのよ。お金に困ってる子だから、好きって言ったのの、俺なんかね、すごく、あの、編集して、何回もあの顔が出るビデオ作った。
怖っ
俺もドイツの怖って言ったのを聞いて、なんで俺は今こんな話をしてしまったんだという気持ちでいっぱいですけれども。
うん、はい、じゃあ、
編集点作らないよ。別にいいよ、編集しないよ。
はい、名誉のために。
いや、でもまたみんな可愛かったし、かっこよかったですね。うん
はい、はいはい。はい、なるほど。じゃあね、私、じゃあ次はですね、ちょっとプロレス的なのでね。
お
まあ、いろいろプロレス漫画もあって、で、プロレス部活漫画もないわけじゃないんですけども、うん、今、まだ、連載が続いてるという部分では、このロリクラホールドという、うんまあ、最近プジョシなんて言葉もありますけれども、
はいはいはい、
プロレス、
プロレス女子、は
い、プロレス女子みたいな、プジョシみたいに言われてますけれども、まあ、女子高生のプジョシたちの話なんですけれども、うん、結構これもね、まあ、いわゆる萌え、萌えとお色気にちょっと寄せたところはあるんですが、それでも結構やっぱりプロレス好きからするとちょっとニヤッとしてしまうようなのとかあったりしてですね。で、まあこれも主人公はの女の子はあまりプロレスに興味なく半ば無理やりプロレス部に入れられてしまったみたいな感じなんですけれども、でその子がね、もう椅子に縛り付けられて、基本4コマなんですよ。椅子に縛り付けられて、プロレスにはめるために、なんかこう特別編集したその感動するね、うん、プロレスのシーンとか見せられて、で最初はうわーって見てんだけども、だんだんだんだんハマってって、うん、最後ちょっとうるってきちゃうみたいな描写とかで、結構それもね、ちゃんと本当にあるプロレスのシーンをセリフだけですけれども、
あ、そのなんか実況とか、うん、
結構ねアメプロ寄りなのね、 WWE、にちょっと
アメリカの、
うん、寄せてる感じなんだけれども、結構その俺なんかは、あ、これこのシーンだみたいなの結構覚えてたりして。うん。例えばね、まあ、マクマホン、っていう社長がいるわけですよ。
はい。
で、キャラクター的に、なんかこう、ワンマン社長。
はい。
要は悪い社長みたいな。で、レスラーにこう、お前はクビだとか言ったりする。
はい、はい。
で、その娘のステファニーってもいるんですけども、で、そのステファニーが本当に放棄したのよ。
はい、
まあ、あっち多分そこまで日本ほどね、あれだと思うんだけども、包茎して、もともと割とスレンダーな体だったのに、うん、ある種急に本当、うん、おっぱい大きくなった、それをレスラーにいじられるシーンとか、でこっちは昨年のお前で、こっちは先週の映像だ、比較すると億万長者のプリンセスは1年間で随分成長したようだ、特に2箇所だけな、みたいな、そういうのをいじられてるセリフとかをちゃんとこう引用したりとかして、
ね、でも好きな人もたまんない、
そうそうそう、で結構ねこれもなんかそういう見どころあったりで、あとやっぱ女の子が可愛いっていうのと、あと僕は個人的にはですね、その、まあ、対立する生徒会みたいなのがまたいるわけですよ、そのこんな部活よくない、はいはい、廃部だみたいな、
うん、
でそこにいる雇われ用心棒の、柔道部の猪熊先輩っていうのがいるんですけども、その人最初出てきた時は体こんなごつくて、
はい、
マスクしてるんですね、
うん、
ただある時一回ね、まだメンバーはその正体には気づいてないんですけれども、うん、ちょっと夜店遊びに行った時に悪い人たちに絡まれた時に助けてくれた猪熊さんが、まずこれね、今ここに漫画あるからね、
はい、
はい、最初にね、まずこういうので登場しましたっていう、はい、こんな感じです、
あ、はいはい、
こん
な
感じ、
はい、
ごつい
して、ごついマスクして、はいはい、
これですよ。これですよ。
そう、かわいいじゃん。
おー、へ
ー。やっぱね、マスクにはそういうファンタジーもあるっていうのをね、ちゃんとこう、教えてくれるっていうかね。
あー、なるほど。
これちょっとね、プロレス好きで、まあ、プロレス好きかつ、そういう萌え好き、アニメ好きの人はですね、うん、このロリクラホールドっていうのですね、ちょっとプジョシ漫画をちょっと読んでいただきたいということで。
なるほど。
ローリングクラッチホールドの略で、おそらくロリクラホールドっていうことなんですけど、
へぇー、
はい、でちょっとこのロリって言葉が入ってたりね、
はいはいはい、
ちょっとそういうのを匂わせるような感じなのかなと思うんですが、
なるほど、
はい、ロリクラホールド、
今もうプロレスラーでマスクしてると、もう今やもうスーパーササダンゴマシンさん
あの人ブレイクしたから ねテレビでね、
でもマスクそんな感じのマスクしてましたね、
そうそうそう、 あれはね、ストロングマシーンっていうね、割と俺が小学校くらいの時にいた、まあ今でもいるんだけどね、
はい、
マスクマンですごく人気のある、ね、マスクでね、ずっと今ね、そういうね、
以上、変わった題材の部活作品を語ろうでした
ナイス、
は はい、ということで、
はい、
すいませんね、止まんなくなっちゃって、ね、
あ、いえいえいえ、
申し訳ない、止めてくれ、安心した
わ、あ、いえいえ、大丈夫ですね。
で、そのマシーンっていうの
が、ね、あ、いえいえ、
もうやめて
メールがあるんですよね。
はい、ですね、二次祭ネーム、まことさん、バンドリについて触れられていましたが、ことのほかバンドリに夢中になっている自分に気づきました。世間は獣フレンズ一色ですが、バンドリは個性豊かなキャラがバンドに合流していく過程を楽しめる作品ですよね。言葉遣いが汚いアリサが破天荒な主人公に振り回されながらも、寄り添っていく描写は微笑ましいです。僕もアリサ好きですね、結構。なんか言葉悪いんですよ、口悪いんですよ、
うんうんうん、
はいはい。あとですね、じゃあこれ、じゃあ、そういえばあまりに楽しそうにしてるから獣フレンズ見てしまった。私はアルパカちゃんが可愛いと思いました。獣フレンズの ありましたっていう意見と、
はい、
あと、獣フレンズの中でもアルパカスリさんに成功に癒されます。こちらツイッターからですね。でアルパカこういう子だったじゃないですか、
うん、
ちょっと片方目隠れて、
はいはい、
これなんかなんでこういう片方目隠してんだろうと思ったら、俺ちょっと思い出したんだけど、ちょっと前にそのネットで話題になったイケメンのアルパカっていうちょっと有名な写真があって、それの多分デザインをこうモチーフにしてんじゃないかなと。
なるほど、
そうそう、並べてみたら今ここにねちょっと写真を
確かに
アウトしてきたん
ですよ。片方だけ髪がこう降りてるような、
そうそうそう、う
ん、確かアルパカってみんながみんな公園な
感じじゃないからね。だから結構有名な一時期話題になった写真
だ
った。あとまたツイッターでも、ちょっといろいろ拾っていきましょう。にゃんこデイズ最高に可愛いですね、
うん、
毎回楽しい番組ありがとうございますと。
あ、
いいですね。
ありがとうございます
、はいはい、そして、まあこれそうです、獣っ子の多分反応なんですけども、うん、はい、なんで猫の恩返しの春ちゃんを選ばんのや。
あー、猫の恩返し、
猫の恩返し、ね、
確かに、はいはい、ありましたね。ちょっと獣寄りのね、
うん、
あの花もちゃんと猫になる、
うん、そうですね、
あの獣も納得の、
うん、本物の獣も納得、はい、
東京ミュウミュウで電車で吹き出したミントが好きでした。
あ、はいはい、
懐かしすぎたってことなんですよね。エビフライ先生の話が出てきて分かると電車内で深くうなずく。みんな電車内で聞いてんすか。
まあまあ通勤途中とかですね。
ありがたいです、
ね、ちょうど30、まあ、30分30分
か、そうですね、30分予定ですけどいつも10分近くオーバー。
はい、
あ、ハイパーポリスが追っかけてきたって
。はい、はい、
急にまくってきました
よね。そうですね、はいはいはいはい、
まあそんな感じで、メールツイッターありがとう
ございます。ありがとうございます。
でですね、まあいろいろ告知なんですけども、
うん、
あのオールナイトニッポン、
はい、
あのパーソナリティオーディション、
はい、
こちらあの残念ながら、
はい、
どうやら落選した模様だということで、
はいはいはい、
まあ、
ありがとうございました、
はい、本当にあのご協力いただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、いろいろこういうのあればね、うん、参加していきたいと思ってますし、
はい、
あとあの LINE の、あの、あそこで作ったアカウント映像のね、うんうん、LINE ライブでしょ、はまたちょっとなんかね使っていけたらと思ってますんで、
はい、
もしよろしかったらそっちの方もフォローしてくれると嬉しいです。
お願いします、
はい、では、ライブ告知いきましょうか。
はい、はい、4月16日日曜日、はい、阿佐ヶ谷ロフト A にて、トークライブ二次元祭大社の夜第6夜あまあまと虹妻、こちらが、11時半会場12時半開演でお昼に行います、はい、前売り2000円で、E プラスにて、絶賛発売中ですので、はい、皆さんぜひ阿佐ヶ谷ロフト A のホームページでも、うん、ご購入いけますので、はい、皆さん100枚ぐらいは買ってください。よろしくお願いいたします。
マイになっちゃうな。
マイ
には何でか一人が100枚から
一人しかいないですから、
ね、あの貸し切りだ貸し切り、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ということでですね、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合基本的にはお名前は明かしませんのでよろしくお願いします、うん、そしてメール募集、こちらは、普通歌、例えば、まあ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などを募集しております。そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします、
はい、
そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、
はい、
はい、今週もお送りしました。そんな感じで第62回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴンドラッシュドイチュータ
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
ありがとうございます。
はい。
まあ、女子なんていう言葉があるんです
ね。あるんですよ、そうそうそう、やっぱり今はね。
まあ、僕学生時代何も部活入ってなかったんで。
あ、全く幽霊部員でもなかった。
なかったです。あの小学校のところに、うん、なんか絶対どっかのクラブ活動
在籍しなきゃいけない。
でその1時間だけ、うん、6時間目だけクラブ活動
あったあったあった、そういうのもあったな。
で僕その時に唯一夢中になってたスポーツでゲートボールだったんで
ゲートボール部が小学校に
あった、あったの。
でも1年でなくなっちゃいました。僕ゲートボールめちゃくちゃ好きなんですよ。
あの本当 おじいちゃんがやるやつだよね。そうイメージとして
なんか、ね、うん、アーチみたいなところにボール転がすみたいな。
分かってないなぁ。ゲートボールっていうのは、
また長くなる。
最初のゲートにいかに出るかっていうのが大事で、で、誰か、
また来週
その後真ん中の棒に。